ゼフラジオ。皆さんこんにちは、 SF です。
どうもこんにちは、猫屋です。
こんにちは、
はい。
今日は2月の23日土曜日ですね、
はい。
第22回目となりました SF ラジオ、
ね、
実は第1回も2月配信だったはずなので。
そうでしたっけ。
確か2011年ですよね。2年前、
はい、
だった。少なくとも収録は2月だったはずなので、もう丸2年。
そうだったっけ。
確かそうですよ。
11月は12月、まあいいや。それはまあいいとして。それはまあ見ればわかると
しても、ね。はい。
いや、今日も非常にこう天気良くて、すがすがしい。
そうですね。
土曜日になりました、ね。
ちょっと、肌寒いかもしれないですけど、最近なんか、朝夕すごく寒くないですか、夜とか。
そう、もう2月もね、押し迫っているという
ね。そう、もうすぐね、春に向かってるはずなのに、最近も僕毎日家で凍えてますよ。
それはね、また違う意味合い
で。まあエアコンを使えないという理由なんですけど、もうなんかすごい着込んで、ヒートテック2枚重ねはもうデフォルトなんですけど、
はい、
手袋やら靴下やらつけて、
なるほど。
さらに上からなんかなんだろう、ダウンコートとか着てんのに寒いって、もう何なんだろう。
もう石品は何なんですか本当に。
え、
石品状態。
いやー、貯金をちゃんとしようと思ってまして。
まあ貯金は大事ですね。
はい、
はい。
今後ね、どうやって一人で生きていくかってことを考えていくとちょっと元手がないと厳しいなと思って。
なるほど。
で、まあ貯金をしようとしてるんですけど、今はちょっと仕事的にあまりこう残業ができなくて、
はい、
残業代が出ないので、
なるほどね。
その基本給のみでやってるんですけどね。
なるほど。
それがまあかなんていうんですかね、なかなかな金額なので、
はい。
家賃とかこう必要経費を引いていくと、自由に使えるお金が少ないと。うん、でそこから貯金を捻出すると、でやると電気代とかね、こう変動するものはできるだけこう削んなきゃいけなくなっちゃう。ね、
確かに削りやすいところから削るっていうのはね、はい、定番ではありますが、
もう食費も見事に削って、最近の夕飯はもう豆腐と納豆毎日、昼はサンドイッチ手作り毎日、朝は食パン1枚毎日っていう感じで
絶句ですね本当ね。
ええ、あれですよ、今月、実は演奏会があったんですけど、マンドリンの。
はい。
それで、演奏会まで、こう、練習とかの後に、ちょっと、飲み会みたいなのにあって、呼んでくださったりとかして、何度か行ったんですけど、その時にそういう話をすると、
はい。
SF さんは何のために来てるのみたいな、こう。
そうですね。
食事とか、そういう楽しみがないって、辛くないとか言って。まあ、辛いんですけど、まあ、それは辛いですけど、僕、お腹いっぱいになるのが趣味なので。
そうですか。
はい、常に空腹でいることっていうのはもう、鬼畜の所業というか、もう、地獄そのものなんですけどね。それが、いよいよ、金銭が勝ったっていう、生々しい展開なんですけどね。
そうですか。じゃあ、音楽をやめて食に当てるというのは、非常にこう、解決になるんじゃない
ですか。あ、そうですよ。だから、マンドリン生活も、今回その演奏会があって、5月にもう一個、大学時代のやつが、
はい、
100周年っていうのがあるので、それでったら、ちょっと休みしようかなと思ってて、
なるほど。
それでもうちょっと、食やら、ね、趣味やらを、また別に変えていけたらなと思ってるんですけど、
はい。
なんか、急に暗い話になっちゃった
けど、ね。いつも大体暗い話ですよ、この話を。
あ、そうですか、
はい、
楽しいこともある、あ、ないか、ないか。
ないですね。
僕は割と楽しく生きてるんですけどね。
そうですか。
はい。
それは何よりです、本当に。よかった、楽しいって感じてんだったらよかった。
はい、通帳を記帳して、こう、貯金が上がってる時とかとても楽しい気持ちになります、
ね。確かにそれはそうね。
やったーって思ってね。ね、うん、今日、もうすぐ、給料日ですから。
あ、25日です
か、ね。はい。
なるほど。
成長もね、貴重するの楽しみでしょうがないですよね。
そうですね。
はい、もう最近それぐらいしか楽しみがなくて。だからダメなんだな。
そうです。まあでもこれは本当もうスパイラルですよね。
そう
ですね。お金がないと何もできないし。
はい。
も
なんかね、で切り詰めたら逆それはそれで生活はつまらなくなっちゃうしって、ね、
そうね、
もう本当あのどこに線引きすればいいのかっていうのは悩ましいところですけど、
はい、
まあ僕の現状を考えるとこれが現実的なのかなと、でちょっと厳しいなと思って最近いよいよ実家に帰ろうかなとか、
ついに実家に帰るということで、
は
い、
なるほど、あの今年ちょうど6月か7月ぐらいにあの更新なんですけど、
はい、
あの家賃がまあそんなに世の中的には高くない方なんですけど、少なくとも給料の3分の1は超えているので、
うん、なるほど、
ちょっと厳しいかなと、引っ越す、うん、だからなんだ、もっと安いとこに行くか実家に帰るかって考えて、
はい、
この前ちょっと実家に用事があった時に話して帰っても良いですかって言ったら、
はい、
あ、それは別に構いませんがみたいなこと言われたので、
なるほど、
その代わり帰ってきたらまあ家には入れなきゃいけないっていうのもあるし、
はい、
あとあの車を運転しろと、
あ、車を運転しろ、はい、
あの父親が
足になれてる
の
か、
はいはい、あ、それもあの一緒に出かけるのは全然僕はあの全然苦でもなく、むしろいいことの方が多いのでいいんですけど、
は
い、
なるほど、
車の運転っていうのが非常にネックで、
は
い、
はあ、
僕はあの一応免許は持ってるんですが、
はい、
あの免許を取ってからほぼペーパードライバーなんですね。
もう、なるほどね、
10回も乗ってないぐらい、
はい、
大学2年の時取ったから21歳とかかな、だからもう10年近くなるんですけど、うん、そんな状態で、でただあの実家には兄がいて、兄はまあ今足をやってるわけですが、
はい、
あのまあ兄ばっかりっていうのもあるし、あと父親はもともと運転好きだったんですけど、最近目があんまり良くなくって、
なるほど、
一応運転できるんですけどちょっと心配だと、
はい、
だからこうね、あの特に僕とかお酒とかあんま飲まないし、実家にいるときは、
なるほどね、そういう意味でも、
そういう意味でも安心だっていうことで、うん、帰ってきたらまあ自主的にこう運転を要求されると、あの、一緒に乗ってみてやるからみたいなこと言われてるんですけど。
普通の感覚で言うと、まあ何の問題もないどころか、あ、はい、車乗せてもらえるんだ、乗らせてもらえるんだ的な感じですね。
あ、そうですね。そう、車も用意してもらえるわけですからね。うん、まあ兄が乗ってるやつですけど。
はい。
いやー、だって人殺すかもしれないじゃないですか。
それはそうですけども。
はい。うん、もう、あの、なんだ、教習所行ってた時も思ってたんですけど、その、距離感覚が全然つかめないんですよ。
あ、
空間の。
はい、
前の車との距離感覚もそうですし、
そうですか、
自分が座っている、まあ、国産車だと右側かな、右側に座ってて、はい、まあ、右側の窓から見える分は、まあ、まだあれですけど、
はい、
左側、
はい、
ね、うん、内輪差うんぬんとかあるじゃないですか、うん、こう、もう全然、もう、全然感覚がつかめなくて。
いや、なんで今、あの国内車の場合っていう風にわざわざ限定したのかなって一緒に気になったんですけど。
ああ、いや、国内車ですよ、私も。
あ、そうですか。
はい。はい、いえ、国内車ですけど、はい、
あ、そうですか、そうですか。
いや、あの、ほら、このラジオ聞いてる方は、もしかしたら、
あ、そうね、これは、
ブルジョアジーな方がいて、
アメリカで聞いてる方もいるかもしれないからね。
そうそうそう。全世界で聞けますから。
そうそうそう。
聞いてる人いいのかな？
いるはずがないね、やっぱりね。
いやー、でもほら、世の中には物好きな方いらっしゃいますからね。
はい。
変態紳士さんとかいらっしゃる。まあまあまあ、そう。
そうですか、そんなような感じになってるわけですね。
そうなんですよ、ね。
そうですか、かのね、孔子さんはね、30にして立つ。四十にして迷わずって言ってましたけど、
あ、
SF さん30にして戻るっていうことなんですね。
あ、そうですね。
なるほど。
そう、だからちょっとそこの、なんすかね、なんとも言えない気持ちはあるんですけど、出戻り感は。ただ、まあ、ね、それで、健康を崩したりとか、
はい、
仕事が散漫になったりとか、そういうのもどうかと思いますし、ね、正直なところ、今、実家から通ったとしても、一人暮らしのところから通ったとしても、職場が今、遠いので、
はい、
あんま変わんなくて、
なるほどね。
なんかそういうのもあって、まあ、一応ギリギリまで過ごそうかなとは思ってるんですけど、
はい、
次の更新はさすがに、
そうね、更新料も結構するもんね。
高いし、うん、そう、また、家賃ぐらい、一月分ぐらい払わなきゃいけないし、
そうですね、
その家は、まあ、いいっちゃいいけど、狭いし、
はい、
不便もあるし、まあこのぐらいが潮時かな、まあ、ちょうど2年前もそんなこと言ってたんですけど、
はい、
特にこの2年間で何かこう劇的にこう素晴らしいこととかあったかなというとなかったかなというか、
そうですか、
そうですね、 そう。
まあまあまあね、気の持ちようですからね、はい、運転もそうだし、あの乗っていけば多分ね。
そうですね。
楽しくなるかもしれないし。
後ろ向きになりがちなので、はい、まあまあ、前向きに考えていけたらなとは思ってますが。そう
ですね、これからはね、アマゾンも受け取ってもらい放題ですからね。
そうですね。まあ、でもあんまり頼むとまた親がこの子は大丈夫なのかしらと思ってくるんで、
そうですね、
はい。なるべくだから今のこの切り詰めた感覚っていうのを、忘れないように、
なるほど。
戻ったからといって生活水準をこう上げるんじゃなくて、
そうね、そうね。
まあ、多少、その、今のがさすがにあれなので、
はい、
食べるものは、もうちょっと整えて、まあ、実家ですからね、
そうね、
出してもらえたりとかするっていうのはありますけど、
はい、
だから、貯金額を増やすとか、
そうですね。
そういう感じで、あんまりこう、何豪遊をしないように、
はい、
謙虚に。そうですね。それがこの2年唯一学んだものですかね。
まあ、大変大事なことじゃないですかね。
はい、う
ん。
お金っていうのには有限であって、
そうですね。
本当ね、計画性っていうのが大事だなっていうのはすごく思いましたね。
そうですね。希少性のあるお金をね、どこにどういうふうに分配するかという、はい、経済の一番大事なところですからね。
はい。今めちゃくちゃ止めてますけどね。
ああ、そうですね。
どっちかっていうとアマゾンをガンガン買ってた頃の方が経済回してたんですけど。
そうだね。
ただ、経済は回ったかもしれないですけど、僕は、火の車みたいな
こと。ああ、うまいこと言いました。なるほど。
ああ、まあね、2年もやってればこんなことも言えるようになるんですかね。わかんない。
そうです
ね。まあ、そんな感じですが、猫屋さんはこの1ヶ月どうでした？
ようやく仕事が楽になりました。
あ、よかったですね。
おかげさまで
皆さん。長かったですね。ずーっと忙しい忙しい。
去年の9月頃から休みのない状態で働いておりましたけども。まあ、ようやく暇になってですね、気が抜けてしまい、はい、インフルエンザに。
そんな。
今ちょっとね、体調非常に良くないんですけど、まあまあ、なんとか。
一応その、完治じゃないにしろ、その潜伏期間は超えた。ってことなんですよね。
まあ、それは合間にしたいんですけども。
え？これで僕、この後帰って、こう、うん、どんどん体調悪くなったら、それはそれで、あれだな。
まあでも最近のね、そのインフルエンザの、なんていうの、薬ですか。
はい。
まあ、進んでますね、いろいろね。
お
う。うん。まあ、タミフルは出てこなかったんですけども。
なんか何種類かあるって聞きますね。
そうだね。まあ、あれは新型なのかな、よくわかんないけど、結局、はいはい、よくわからない薬は出たんだけども、
はい。
インフルエンザウイルスの増殖を防ぎますみたいなのをやったりして、まあ、結局その重篤にならずに、収まったんです
が。ああ、それは良かったですね、
うん。で、直接な原因ではないとは思うんだけど、
うん、
その前の日にですね、ちょっと小旅行に行って参りまして。
あら、いいじゃないですか。
どこかというと、茨城県の、大洗。
はい、ああ、大洗、はい。はいはい。水族館あるとこですよね。
うん、あ、そうです、そうです。
いいとこ、僕行ったな。
なんちゃら水族館があるん
ですね。お笑い水族館、一人で行きました。
本当ですか？
はい。
私も今一人で行ってきたんです
けど。ああ、いいとこですよね。
なんで行ってきたかって言いますと、まあ、俗に言う聖地巡礼ってやつですね。
あれ？なんかありましたっけ？
お笑いを、
なんか、ね、なんか聞いたことあるぞ。
そう。ちょっと前にお話ししたんですけども、お笑いを舞台にしたアニメがありまして、
はい、
ガールズ&パンツァーっていうですね、女子高生が戦車に乗るっていう、そういうアニメがあるんです
よ。痛快ですね。
破天荒なんです。この世界には、戦車道っていう、武道っていうか、お花の華道と、
はいはい、
香りを嗅ぐ香道という感じで、はいはい、同じようなカテゴリーで戦車道っていうのがある。戦車はそう、
ね、
戦車は乙女のたしなみっていうふうに、サブタイトルもついてるぐらいなんですけど。
すごいですね。
それなんだから非常にですね、タイアップしてるんですよね、その自治体というか。
ああ、うん、最近増えてきてるらしいですね。
アニメで町おこしみたいなのをね、うん、やっておりまして、で、スタンプラリーやってんですよ。
お
で、スタンプラリー全部、スタンプを押しまると、ちょっとまあ特製ステッカーが乗れたりね。
ああ、いいじゃないですか。
するもんで、で、私も初めてですね、そういうアニメのタイアップをしているところの聖地巡礼ってものに行ってきたと。
はいはいはい。
いうことなんですが、まあ、すごいですね、ほんとね。
お
おたくさん、
あ、いっぱいいたんですか？
いや、いますね、やっぱりね。
その、なんだろう、やっぱキャンペーンだから、期間みたいなのが決まってたんですか？
そうね、このアニメがね、非常にその、イレギュラーな形に今なっていて、
はいはい、
通常放送は去年の、冬だから、10月、11月、12月ぐらいの3ヶ月なんだけど、はい、
ワンクールってやつですね、
うん。2回ほど放送を落としまして、
放送を落とす、
うん、放送を落とすとどうなるかっていうと、 その総集編が差し込まれまして、
はいはいはい、
で1回分がまあ宙に浮くわけですよ、
はい、
でまあうまいこといくとその1回分がまあどこかにこううまくこう
入ったり
入れられて、はい、で結局まあワンクールで収められるんですが、
はい、
最終回もまあ最終回いったら12回目も落としまして総集編で番組が終わるっていう、
ね、お斬新ですね。
斬新なこと終わったんですよ。
なんかエヴァンゲリオンのなんか腑に落ちない終わり方みたいな、なんとも言えないなんか。
そうだね。
まあでもあれは総集編じゃないからな。
だから本当テレビの最終回に当たる回も総集編をやって本当に私たちの戦いはこれからだっていう感じで終わってしまったって。
前代未聞じゃないですか。
前代未聞ですね、おそらくね。
うわあ。
それで今年の3月に改めて2回分の放送をやって終わりという感じになっていて、
皮肉にもまたいだった。
そうそう。だから毎週毎週新しい情報が出てきたりして、
へ、
非常にそのなんていうんですかね、下火にもなりきらず。ちょっとこう爆発的にドカーンという感じにもなっていなくて、非常にこうなんか低空飛行で安定してる感じになっているんですけども、
やきもき状態ですよね。でも
そういうことですね。でだからね、常にその大洗の街というか、
はいはい、
駅というか、
はい、
全てがまだね終わってないっていう感覚になってまして、
あ、
うん、だから観光客もたくさんまだ来るし、
へー、あ、そうなんだ。
そうなんです。
僕が行った時とか、割とのどかな雰囲気だったけど。
まあもちろんのどかはのどかなんだけど、はい、そこにこう、まあいきなりね、アニメキャラがボーンと出てきて。
あ、そうなんですか。へ、うん、
本当にその、紫外線とかやったりして、まあ、紫外線わかりますよね。太陽じゃないよ、
はい、
街の中で戦うっていうことやったりして、はいはい、戦車で走り回ったりしてたんで、全く同じ風景が、あ、ここだ、ここだってなったりして。
あ、それはすごいですね。
面白かったんですけども。
はいはい。
で、それで、まあ、せっかくね、大洗だから、大洗って言ったらね、海岸沿いの非常にね、うららかな街ですよ。
そうですね。
海産物もいっぱいあって、
はい。
なんか前も食ってこようかなと思ったんですが、
はい。
スタンプラリーは、基本的にこう自転車で回れる距離で全部配置されて
まして、ああ、なるほど。
で、それで、その作中にね、なんていうんですかね、大きな大会の前に、験担ぎだっつって、とんかつ食うんですよ。
おぉ、なるほど。
で、そのとんかつを食う店が、ありまして、
あ、実在するんです
か？実在するんです。実在するとこがあって、そこ行ってみようと思ってね。
はいはい、はい、
うん。で、もう本当に全部がタイアップしてるから、大洗駅のところで、まず自転車借りられるんだけど、
はい、あ、すごい。
自転車を借りるときに、サイクリングマップと、
はい、
それから特別にもうペラペラのチラシでそのお店までの道のりっていうこうなんですか、地図が渡されて、で地図渡されたから、ああ行けんのかなと思って、うんうん、でピャッと見てみると20分って書いてあって、
はいはい、
うん、あ、そうか、20分で行けんだ、
そんな遠くないですよね、
うん、遠くないなと思って、まあね、ちょっとしたいい運動になってね、うん、いいかなと思って、でそれで朝の僕、9時半ぐらいに大洗入ったんですよ。
はいはいはい。
だからまあ、東京は5時台に出たんですけど。
なんかでも僕もそんな感じだった気がします。うん、なんかね、楽しもうとすると、午前中には着きたいってなって、
そうね。
すごい早く出るんですよね。
で、それで、多少少し、朝のうちに少し、スタンプラリやっといて、
はい、
で、お昼ご飯早めに、その、とんかつ食べて、で、また大洗に帰ってきて、で、海産物を少しおやつ時に食べて帰ろうと思ったん
です。はいはい。いいですね。
うん。で、それで行ったらですね。
はい。
すげえ遠くて。
あれ、
20分。とんかつ屋が。
分。
うん。20分だって書いてあったんだなと思って、もう一回見ても20分で書いてあって。あれおかしい。これちょっと間違いじゃないかなと思って。で、結局たどり着いたんですけど。
はい。
1時間くらいかかって。なんだこれと思って、ちゃんと見たらね、はい、自転車で自動車って書いてあったよね。
おー。
自動車で20分。
天と道が。
そう。
まあ、スタンプラリーって自転車を貸してくれるのに。
そうそう。一緒に渡してくれたからさ、さぞね、近いのかなと思ったら。で、だから、まあ、とんかつ食べまして、
はい、
まあ、いい思い出になったんですけども、
はい、
で、帰ってきたらまた1時間かかる
じゃん。そうですよね。ぐったりですよね。うん、
だから全く海産物を食べられず。
あら
ー。大洗から去るというですね。
あらー。
非常に残念なことだったんですが、まあ、多分それでね、体力を酷使し、
うん、
寒風にこう身をね、こう、
あ、
やられてしまって風邪をひいたかもしれない。
なるほど。皮肉なものですね。
非常にね、面白かったですね。街が本当一体になってたんで。
ああ、そうなんですね。
こういうのだったら、本当ウィンウィンの関係なんだろうなっていう気がしました
ね。そうですよね。まあ、期間限定とはいえ、ね、人がいっぱい来てくれるし、うん、その、ファンの人たちは同じ、ね、見たことのある風景の中に実際行くことができて、で、味わうこともできてするわけですからね。ね、
本当にね、一目でわかる。
あ、そんなに？
いや、なんかね、オーラが違う。いかにも、アニメオタクですみたいなね。風体とね、言動とね。
言動？
言動とね、なんていうんですかね、もうオーラがね、まとってるね。
そう。
負のオーラを。彼ら負のオーラをね、まとい、それをね、周りに撒き散らしているよ。
へー。
まあ、その分ちゃんとね、現地のお金を落としてますからね。
まあ、そうですね。
非常にいいと思うんですが。
そういう人たちは意外とおとなしくていい人だっていうのは聞いたりしますしね。
そうですね。まあまあ、結構そういう試みもいっぱいあるっていう話がありますんでね。うん、まあ、面白いんじゃないですかね。
そうですね。そういうのは面白そう。何分ね、あんまり最近アニメとかを見ないので、なかなかそういう、なんか興味のあるものがないので、あれですけど。うん、
全く、そういう需要があると思っていなかった、そのプラモデル業界もね、
え？
そう、戦車の、
はいはい、
タミヤとか出してるんですか、はいはい、爆発的に売れちゃって、
1
年間で売れる量が1ヶ月で売れちゃったとか、
あって、そんなに
すごいね、経済効果があったらしいですよ。
アニメってすごいんですね。
すごいんですよ。だから、どこもかしこもタイアップするんですよ。
なるほど。うん、っていうか、アニメを見る方って意外と裕福なんですね。
それにしかお金使わないんだよ。逆に言うと。
そっか。
そうそうそう。
まあ確かにそうだよな。それに夢中だ
もん。そう。だから非常にいいと思いますよ。お金を貯め込んで死ぬよりもね。
うん。
たくさん使って。
すごい、なんか一つのね、意見として今突き刺さるものを感じますけどね。
やっぱ非常に完成したね、そのサイクルだと思うよ。
なるほどなぁ。はい、させられるなぁ。
そんな1ヶ月でございました。
まあ、もう、でも、とりあえず仕事が落ち着いたっていうのでね。
そうですね。
体調も、まあ、崩しつつも治ったということで。
はい。
何よりです。
はい。
というわけで、まあ、こんな感じでお互いの1ヶ月でしたが。
はい。
じゃあ、まあ、今回もね、メールを募集、まあ、してるんですけど。
はい。
早速一つ。ずつ読んでみようかと思います。すね、今回の、メールテーマですが、
はい、
試験の思い出です。
試験の思い出。
ちょうどね、今、受験、ま、ただ中の人とかもいるんでしょうね。
そうですね。あるでしょうね。
ね、
事実が今まさに。
はい。僕とかも、きっと、第一志望っていうか、僕が行った大学とかまさに昨日、今日とかなんじゃない
そうね。うちの大学一番遅いからね。
遅いですからね。
う
ん、
まあまあまあ、そういう時期にぴったりな感じですね。
はい、そうですね。
メールテーマかと思うんですが。
はい。じゃあ、早速一つ読みたいと思います。
はい。
ラジオネーム一流受験生さん。お、早速ですね。
はい。
SF さん、猫屋さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
試験の思い出といえば、まさに今僕は受験の真っ只中です。みんな真剣に取り組んでいるのですが、カンニングをする不届き者がいて試験官に連れ出されていました。なんかそれで集中力が途切れてしまって、その後は頭が働きませんでした。結果は言わずもがな。本当迷惑千番です。まだ本命試験は残っているので、こちらは何事もなく集中して取り組みたいですと。
なるほど。
ありがとうございます。
これは、作詞ですね、なかなかね。
え、作詞？
どうしたらこれは。
どういうことですか？
カンニングをしてこれは退場した人はなんかのね、多分これはグルかもしれない。
え？
他の受験生の本命の受験生がいて、その人が周りにその集中力を途切れさせるために、
ああなるほどね、
捕まるっていうビジネスがあるかもしれない。これはない。
なかなか、でもほら一つの教室だけですからね、影響があるの。そうか、全部に散らばしたらすごいですけどね。
そうね。
ここでもか、ここでもかってなると逆になんか、ここだけなかったみたいな。怪しまれてるとか、そうですか。あれ、でもカンニング問題が出たのって去年でしたっけ、一昨年でしたっけ。
あれはね、一昨年かな。
あ、もうそんな経つのか、うん。
だってあれ、地震の前でしょ、確かね。
あー、うん、そっか。
そうそう。
それで全部流れちゃったんだ。
そうそうそう。
そっかそっかそっか。じゃあ結構経つんだな。
そうね。
カンニングね、まあ。し したくなる気持ちはわからなくもないですけどね。リスクの方が大きいですからね。
見つからないように。
はい。見つからないように。あ、はい。まあ、あの、一流受験生ということなので ね。きっとズルとかしなそうですが、頑張って、あの、本命試験ね。
突破。バレなきゃイカ様じゃねえんだよ、ってね。
はぁ、
あ。昔そんな偉い人言ってましたね。
はい、まあ、猫屋さんもそういうことをおっしゃってるってことは。
んでも、うん。はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ、それじゃもう一つですね。はい、ラジオネーム、クーキースさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の試験の思い出は、小学校受験です。
わー、すごい。
おぼろげな記憶しかありませんが、筆記試験というよりも、挨拶の仕方やケーキの食べ方、そういったマナーを身につけさせられたように思います。
なるほどね。
それからもう30年ほど経ち、それらの記憶は通り抜け落ちてしまい、ケーキは周りのフィルムについたクリームまでがケーキ。カップアイスはカップについたアイスまでがアイスという意識のもと、慎まやかな生活を送っております。
なるほどね。
気持ちはわかる。
わかる。
うん。うん。じゃあケーキのフィルムの正しい取り方って知ってます？
え？知らない。え？まあ僕は雑なのでそのまま直で行ったりすることもありますけど、フォークとかですか？
うん、あ、そうそう、フォークで、一番端っこのところを上からこう刺して、スパゲッティ巻くみたいにくるくるくるくるくるくるくるってや
る。え？え？え？え？
ん？
そんな取り方があるんですか？
そうよ。
まあ、
それが正しいかどうかわかんないけど、
はい。
一つのマナー本にはちゃんとそういう風に書いてありました。
してる人見たことないんですけどね。
そういう、だからちゃんとした場所に行ってないからでしょ、なんだ
ろう。あー、そしてそういう交友関係がないってことなのか。
でも、ちゃんとした店で、そんなフィルムがついてこないけどね、普通ね。
確かに。あー、なるほど。あ、なるほど。そうだ、ね。そういうことか。うんうわあ、なるほどね。うわー、でもほら、ね、手で取って、
うん、
で、クリームついてて、
うん、
それをフォークで取るのもマナー違反なんですか？
まあ、基本取らないよね。
あ、そうなの？
うん。
僕普通に舐めたりしますけど、ね。
もちろん舐めますよ。舐めますけど。まあ、もちろん舐めるけど、舐めるっていうか僕の場合こう、なんだろう、こう、ぐるぐるぐるって巻いたものを、
はい、
横がチュッてするけど、
ね。あ、すごい。うん、うわあ、すごいなー、なんだろう。息？息なのかわかんないけど、うん、すごい。
くるくるチュってするよ、僕は。
うん、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。
おしゃれおつまね、感じやってますけど。
いや、そうか。
まあ、こういう、その食事のマナーってね、結構本当に育ちが出るっていう話がありますね。
そうですね、箸の持ち方とかね。
そうだね。
僕はそれが、本当親に悪い。
そのさ、いい歳したおじさんが、
はい、
あのバッテン橋行って、食べてるの見るとね、すごいこう悲しい気分になるんだよね。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとあの、
うん、
矯正箸使おうかな。
あとあのお魚の食べ方が汚い人。
あー、それは僕大丈夫。
すごくね、残念な気持ちになるよね。
ちょっとなかなか箸だけでやるのが難しいですけど、ちゃんと食べます。
そうだね。あの腹わたが食べられなくてそこ残すっていうのはまあまあまあ、はい、100歩譲ってしょうがないとしても。はい、なんだかよくわかんないところをこう骨の周りがよく食べられてないとか、
はい、皮を食べない人も多いですね。
あ、そうだね、もったいないね。
うん、まあまあ種類によって結構厚い皮の厚い魚とかもあるので何とも言えないですけど、僕は割と、もうなんだろう、骨も柔らかかったら食べちゃいたいぐらいの人なんで、魚好きなんで、なんか結局綺麗っていうか全部ないみたいな、そういう時なんで。
それがいいです。それが一番の供養だよね、魚に対して、ね。
そうですよね。命をいただいてるわけですからね。まあ最近その魚すら食べられないっていう感じなんですよね。
やっぱりなんですか、基本的にこう、悲しいラジオにさせようっていう意志を感じますよ。
まあそっか、そうなんだよな。きっと、慰めてほしいのかもしれないですね。うざいラジオだ。すいません、せっかく、はい、あのね、小学受験の話が全然遠くなって、
ね、
小学校受験ってすごいよな、相当英才、
そうですね、いわゆるお受験ってやつですね、
うん、そうですよね。もう僕中学受験だってしなくてもいいんじゃないかと思ってるんですけどね、受けた身ですが、
そうですね、うん、小学校の頃なんかね、わーい、うんこうんこっつってね、喜んでた感じだね。そういう話ですよね、ほんとね、
ほんと懐かしいな、もう20年も前か。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
という感じでね、3本目でまた、メールご紹介しますが、まだまだ募集しておりまして、はい、試験の思い出、sfnomad@good.jp までお送りください。まあ、こんな感じで、 続けていきたいと思いますので、
はい。
まあ、1本目はこの辺でじゃあ終了にして、2本目特集に入りたいと思います。
はい。